小板に弟に言っているようなことがね、キリスト教会には結構あるんですよ。具合が悪かったりなんかすると今ったら大丈夫だよこの女のね、このしもべみたいに祈ったら大丈夫だよ、教会行ったら治るよとか、自分も知らないことにふっと言ってしまう、そういうことがあるわけなんですね。実は私も、ですね、教会行けば治るよとか祈ったら大丈夫だよとか直接私に言ってくれた人はいない。だけどそれはね、私が恐ろしいから私には言えなかったね。それ根拠もなくそんなこと言ったらもうすっごい牙を向くから、イエス様は信じてないわけですよ。だから理論にないことを言ってると何言ってるのっていうことで ものすごく牙を向いて、そしてねもう人をねもうめちゃくちゃにしたから、これはやったら大変っていうことがあった。周りの人にはねこう伝道してたある方が、なのに私にはね教会来てって一度も言ったことがない。トラッタもう周りの人にはくれてた、で私だけにくれなかった。で変な話ね、くれないでしょ、みんなもらってるでしょ、ちょっとムッとなるよどういうことかっつったらね、見もしないですよ。多分ね、その時私にくれてた私はね、へっつって払いかけて罪を犯しますよ。だって書いてるのを見ると問題解決されましたとか病気が癒されましたとか、そういうことがオーバーっと書いてあるから、そんなことあるもんかって。でだから私がもらわなかったのは本当にもうすごいあれだと思う、良かったと思う、素直じゃなかったから。だからでもね、周りの人たちにはねこれと似てるようなことをみんなたくさん言ってた。行ったら解決されるよとか、行ったら癒されるよとか、行ったら良くなるよとか、それをなんかトレードマークみたいに言って、それでねすごい教会にみんな一生懸命あれしましたよ。で私聞いてなかったでしょ、私に直接言っていないから。でも私には言っていないんだけど、私の周りの人に言っているから、その人たちが話題になるわけなんですよ、その話が。いや、なんか教会行ったらね、解決されるとか言ってたら、あらまあそう、うとか、やってるわけなんですよ。で、それにね、私からふっと見るとね、なんか弱ちいやつ、弱ちいやつは、なんかそれに引っかかって、今にも行くって言われて、あ、こいつ危ない、こいつは行くなって。で、そういうことだったんですけれど、それで私に、伝道が来なかったかって言ったらね、直接私には言えなかったんだけど、そのことを A と B と C と D が聞いてて、その人たちが私をそっちのけに私をこう置いて自分たちで話してるから、結局は A が言った言葉が私の耳にも入ってる、心にも入ってる。だからね、伝道っていうのは何もね、その人に直接言っただけで伝道じゃない、ね、私が誰かに言って誰かがまたナッパを吹くっていうことが伝道なわけなんですよね。で結局私がうさんくさいと思っていた、私は一番うさんくさいと思っていて絶対信じないと思っていた方法で私は救われたんですよ。で人が行ったら治るよって言ったら絶対行かない、なのに私は行ったら治ったんじゃなく行っていないのに治っちゃったんですよ。教会で私礼拝一度も捧げてない時に教会のバスに乗ってバスの中で行かされた。すごいでしょ。どういうことかしたら、私があまりにも気にくれん坊だから、もうとんでもない方法じゃなかったら絶対に信じないっていうことだったから、もう教会のみんながね、法務省から来たバスに乗ってね、もういろんな賛美するわけなんですよ。でそういう賛美聞きながらね、耳が痛かった、もう音程崩してるでしょ、ね、我が君イエスキリスト、なんだよこれはって、バカかお前らって、もうみんなそれぞれで賛美してるじゃないの。ある人は我が君イエス、ある人は我が君って、なんだとこいつらと思っちゃって、でそういうね、とんでもないね、なんか猿劇場みたいな周りはそういう状況の中だったのに、私はねこう座っているところからそのまま私の霊を主がスッと抜っとっちゃった。バスの中だよ。 バスの中で私の霊が取られたんです。それでね、取られてね、ポッと置かれた先がね、主のこう裾の下だったんです。だから私はいきなりスッと取られて、一番最初に行ったところが神様の裾の前だったんですけど、その裾がね、今もね、あまりにも不思議なの。あのね、神様は見えない、裾しか見えないんだけど、裾のね、先と終わりが見えない。神様の洋服の裾はどれだけこう波を打って綺麗なものが、どれだけすごいものかしたら、私が立っているところから先が見えないんですよ。とっても柔らかい、なんて言ったらいいのかな、あの裾ね、茶室何って言ったらね、なんて言ったらいいんだろうね、風、綺麗な風、裾が柔らかすぎて、あの綺麗な風、風がこういう素材になった感じ、優しい風、そういう感じでしたよ。でそこでいきなりお前はかわいそうって言われました。それも優しい声で、君がかわいそうって、それであなたはかわいそうって、君は私を離れてどれだけね苦しかったんでしょうねって、私が苦しいのは彼を離れて生きているから苦しい、それですっごく哀れんでいるその声が聞こえてきて、でその声がね、私をねこうやってこうかぶっ包む、でそれがね、その声を聞いた途端に疑う余地がない声、あなた誰とかそういうのも一切なし、もう神様って分かったんです。もう声を聞いた途端に分かったんです。それでそのただ中にいたんですけれど、その前に行っただけで私はね癒されたんですよ。人がトントンって私のことをこうやらなかったら、多分私は意識が戻らなかったと思うんだけど、トントンってやったから意識が戻った。で戻った時に一番最初に言われたのは何かと、まだ痛いって言われたんですよ。なぜかというと、私が声が悪くて、もう経路活動を全部できなくなっちゃった。初めて呼吸ができないんですよ、痛くて。経因不明、背中が痛くて呼吸ができない。だから呼吸ができなきゃ歌なんかできない。で、本当呼吸ができなくて、他としてね、検査してみると何ともない。そういう中にあって癒されました。まだ痛いというのは、あまりにも私がね仕事無視で絶対休まない人が、初めて全てのスケジュールを全部もう下ろして、それで仕事から離れたんです。でその仕事から離れたから、私はそのバスに乗ることができた。で仕事があったとしたら、私はそのバスに乗った。だから神様が人を救う時に、自分の計画において一人一人を選んで救うというのがとっても分かる。なぜかというと、私が主の前でやったことというのは救いに値しないことばっかりしたわけなんですよね。イエス様のこと大嫌い、ね、クリスチャン大嫌い、あったら迫害する、ね、ケチョンケチョンと汚い言葉でなじる人だったから、私なんかも本当にそういう自分の行いによって選びがあって、なんか救われる救われないということであるんだったら、私なんか救われるはずないということなんですけれど、それが、神様の一方的な選びだったから、選びのゆえに私は救われた。でそれもなかなか救われない立ち方から、とんでもないこう場面を作って、その中に私をポンと置いて、それでポンと作った。でそれが金曜日なんです。でその金曜日の後、土日でしょ、その土日の日曜日に、仏教ね、それね、仏教虫だったうちの母も私と一緒に救われました。 母の家っていうのはね、本当にね、お寺当然の家だった。だから、もう母は絶対にイエス様信じない。もう命をかけて信じない。だけど、私が、もう自分がお経をしても何をしても私が癒されなかった。なのに私が癒されたっていうところを見てね、母は恐ろしくなったの。恐ろしくなっちゃって、初めて私に教会行けって言ったんです。母は。で、その時に私が言ったの、怖くて行けないって。なんかね、癒されたっていうのはわかるんだけど、その神様がイエス様なのか、どの神かわからない。私には。でも、教会のその会の中で、そういうことが起きたから、絶対神様なんですよ。だけど、もし私が行って、違うことを拝んじゃったりなんかしちゃって、私に災いが起きたらどうしようっていうのがすごくあったの、私。だから私は行けない、怖くて行けないって言ったの。そしたらね、うちの母が、行った方がいいよって言ったの。で、その時に私が言ったのは、私一人じゃ行けない。お母さんが一緒に行ってくれたら一個ずつだ。母の愛っていうのは、ね、偉大なんですね。うちのお母さんとしては、キリスト教の木の字も嫌いですよ。教会のね、前を通るのももう縁起悪いくらいの人ですよ。だけど、私が癒されたでしょ。なんだか知らないけど。だから、行かなかったら、また具合悪くなったらどうしよう。っていうことがあるから、行け行け行け行けって言って。で、そこで私は、いや行かない、怖くて行けない、一緒に行ってくれたら行くって言ったら、はあ、一緒に行ってくれた。だから不思議なことに、うちの母と私は金曜日に私がイエス様に出会って、主日に一緒に礼拝に出て、それでね、聖霊充満を受けるのも同じ日に受けて、異言をいただいたのも同じ日にいただいた。だからね、たまに私がお母さんに言うんですよ。お母さんは私を産んだね。だから肉の母、私をお母さんを教会に連れてたから、私は霊の母。だからお互いに母だから、えばることなしだよ。って言って。で、それと同じように、ね。高橋さんのところも娘さんが。だからね、似てるところが多いの。本当に。ね。なんでこれをお話ししてるかって言いますと、救いは神様からの選びなの。自分ではない。選ばれた人だけが救われるんですよ。だから普段誰かが聞いても聞いてなくても、いや教会行った方がいいよ、行ったら癒されるよ、行ったら解決されるよっていう言葉はね、もう本当に時を得たら言っといた方がいい。私みたいな人もね、 A と B と C と D に言ったのにね、言っていない私のところまで来るんだから、それは、ね。言った言葉に足がついて行くんですよ、必要な人のところに。だから、必ず、ね、その福音を必要としている人がいたら、聞いても聞いてなくても、必ずそうしてください。ここに出てくるナーマン将軍に、それを教えるために、ね、わざわざ開国に囚われていた女の子、ね、幼い女の子なんですね。すごい働き人なんですね。で、これがあるから、多分ね、ナーマン将軍は彼自身が生きてる間、イスラエルには来ないでしょ。多分来たんですか、おいしいやつが来たんですか。
いや、ナーマン将軍ではないですけど、攻めてきましたよ、あのアラムは。
ナーマン将軍ではないですよね。
ナーマン将軍とは書いてないですね。
本当に、
まあ、攻めてきたんですけど、ひどい目にあって帰ってくるんですね、
そういうことなんですよ。なんか一人がね、いい働きをして神様の存在をその人に伝えるということで、人が神を恐れるようになるとね、そうするとね、恐れる心が働きになってね、いいように働くわけなんですよ。で、一番怖いのは何かしたらね、神も仏もあるかつてね、こういう無鉄砲が一応怖い。こういう無鉄砲っていうのはね、言っても言うことわからない。聞きやしない。今日、私たちもここに名前も書いていないんです。この女の子は。でも、良い働きをしました。私たちも。自分が言った言葉が、本当に、自分が全然関係ない人のところまで行って、その人が救われる時があるんですね。私が言ったんだけど、私が言ったのは私の知り合いに言ったんだけど、知り合いが私の名前を抜いちゃって、 ね、安置したことが他のところに行ってその人を救われることもある。だからここに出てくる女の子も名前がない、私たちが言った言葉も名前がないかもしれないけど、どっかにね、本当に必要な人のところに届いて、それでその人が救われるかもしれないから、イエス様の前で祈りたいと思います。ここの賛美があるんですよ。